こんにちは。お名前だけでわかります。スピーチャルカウンセラーの林明宏です。今回もマジスピラジオよろしくお願いいたします。今回は先日収録しました過去性リーディング、その内容の一部を、とは言ってもだいぶ長いんですが、この後お届けいたします。この過去性リーディングは、ちょっと前に始めまして、まず、メールマガジンの読者さんの中から、格安でモニターしていただける方を募りました。そこで許可をいただいて収録したものです。50分を超える編集して、その長さなので、ポッドキャスト系では、容量の関係で2回に分けています。YouTube では1回にまとめています。お好きな方でお聞きください。過去性のリーディングについては、何回か前のこの同じ音声配信で語っています。あるいは、私のホームページ、マジスピの中にある過去性リーディング、そのメニューの中に書いています。詳しくはそこをご覧いただきたいんですが、一言で言えば、過去性は事実ではなく、あくまで物語である。これは以前も語ったことがあります。ただ、なぜかリーディングしてみると、不思議と、このクライアントさんの思っている過去性、あるいは印象的な気持ち、記憶、それと一致している点もあります。これは不思議としか言いようがありませんが、とはいえ、このリーディングは後出しじゃんけんではなく、事前にやっています。これは守護霊リーディングと同じですね。ですから、そこには、過去世が物語だとしても、やり方は嘘偽りはないということですね。ご興味がありましたら、この後ぜひ、ちょっと今回長いんですけどね。お聞きいただければと思います。あと、今回は、高機能ではないガラケーでの電話だったこともありまして、音質は AM ラジオぐらいのレベルです。そこもいつもとちょっと違いますので、ご理解、ご了承いただければと思います。それでは、前置きはこの辺にして、この後お届けいたします。どうぞ。
小さい頃からその過去性が知りたいっていうか、母が心臓が悪かったっていうこともあって、すごいこう死っていうものが怖くもあったんですよ。母がいなくなったら自分がどうなるんだろうっていうのもありますし、母を守らなきゃいけないっていうか、手伝わなきゃいけないっていう、そういうもう概念が昔からあって、その中で、母親との関係って一体どういうものだったのかなとか、そうですね、息子が生まれた時もその過去世を思わせるような夢を見たりっていうのがあって、大体そのやっぱ過去世ってちょっと未練があったり恐怖があったりみたいな、そういう感覚が自分の中にあって、それをなんとかするために、その時の後悔みたいなのを今世でどうしていくかみたいな、そういう感覚がもう自分の中にあったので。
一般的には一般的かどうかわかんないですけど、無念とか、
そうです
心残
ね。
りとか、後悔とか、
そうですね。
そういった文脈で語られることが、多いですよね。
そうですね。
というのは、やっぱり嬉しかったことよりも、苦しかったことの方が、より深刻に、 にまさに深く刻まれるわけですよね、深刻だから。うん、まあ、ですからこれまでのその業界の中ではやっぱりそういった、ネガティブな記憶、後悔、無念として語られることが多いと思いますね。うん、まあ、非常に分かりやすいですからね、それは。
そうです
因果
ね。
関係としてはこれほど分かりやすいものはないので。
まあでもそれが逆にこう自分の使命であったりとか、こう、まあ弱さに立ち向かう一つのきっかけだったりっていうふうなことにはなったのかなとは思います。
そうですね。その欠乏感や欠落を満たすということは非常に大きな、なんて言いますか、希望になるんですね。欲望と言ってもいいですけども。何らかの欠落、劣等感でもいいですね。だからよく、まあ、これは普通に考えてもわかりますけども、劣等感を埋めるための努力ってすごいじゃないですか。もう執着と言ってもいいですよね、ある種の。
そうですね。
ね、コンプレックスとかね、容姿に対する。あとはお金がないとか、これもだいぶ、もう、ワイドショーとか週刊誌見りゃわかる話ですよね。どれだけこれが力になるかっていう、良くも悪くも。で、そういった文脈で見ればわかりやすいし、一方では、例えば家族についてだったら、そこに苦しみが生まれてくるというのは、同時にそこには絆があるんですよね。それがあればこそ、要は距離が近いがゆえに、普通の赤の他人だったらそこまで思わない。喜びもあれば痛みもあるわけです。だから私はまあどっちかっていうと、あんまりネガティブに言いたくないと思ってるんで、なんかフラットに見たいって感じですかね。
そうですね。
どっちかというと。
別にそこにそんなにこう悲観的になる要素みたいなのはなくって、ただ、その何があって今自分がこうなんだろうとか、まあ
そうですね。
まあ、私自身がそんな物語は求めてないです。
ウェブ読んでいただいたんですね。
そうです
過去
ね。
世は事実ではなく物語ですと。
そう
ですから、単純にこう、A だから B、B だから C っていう、
ですね。
論理的な因果関係によって、例えばですよ、仮の話ですけども、過去世ですごい家族に苦労したんで、根性では家族を大事にしますみたいなね。そういう単純ではないんですよ。で、過去世でど貧乏だったんで、根性ではもう金の亡者になりますみたいなね。でもないんですよ。要は、例えば貧乏であったとしても、それをすごい劣等感に思う人もいれば、まあ別にこんなもんかと。別に、それが普通だからね、本人にとっては。何とも思わない人もいるわけです。なんかこれは、環境と、その性格、あるいは解釈、との循環なんですよね、これはね。だから、まあ、とはいえ、今の根性につながってくるような、まあ、特徴的な過去性というのはあるわけです。いくつか。で、それを見ていくことによって、まあ、これを万人受けはしないと思いますけども、人によっては、なんか、よくわからないけど納得するっていうね 腑に落ちるって感じ。
そうです
理性ではわ
ね。
からないが、なんとなく、こう、体の感覚としては、なるほど、みたいな、こう なんかしっくりくる感じね。っていうのは、まあ、感性、で、生きてる方であるほど、そういった傾向あるかもしれませんね。理屈っぽく、私みたいにね、それなんでなの？それなんでなの？って言ってると 多分わかんない そもそも、過去世という概念自体が物語であって、非論理的だからです。っていうことですね。
そうですね。
そしたら、 そうですね。まあ、ホームページにも書きましたけども、もし分かるとしたらっていう、まあ、ちょっとした遊び心ですけどね。もし分かるとしたら、自分の過去性というのはどんな感じだったか、ということを、まあ、言っていただこうかなと。私が一方的に言うのもあれだからね。
私が思うのは、家族のこと以前に特徴みたいな感覚があるのが、流れる水が怖いっていうのがあるんですよ。で、別に水泳もできるし、その顔に水をつけるのがもう、もともとダメとかってそういうわけじゃないんですけど、その小学校の頃遠足だと思うんですけど、そういうダムみたいなところに行かされて、で、そのダムの中の通路みたいな、ダムとダム、岸から岸みたいなところにこう通路、渡り橋みたいなのがあって、そこを歩かなきゃいけないっていう、まあ、ため池の橋みたいな感じなんですけど、水がすぐそこにあって、こう結構な100メートル、200メートルぐらいあるんですけど、そこを歩いて反対岸に渡るっていう時に、もう怖くて、こう、進めなかったっていうのもありますし、まあ、そこからそういうこう、水であったりとか、その流れる水、川も結構な勢いがある川とかも怖いですし、あとその満潮干潮で満潮になって道がなくなるみたいな、そういう映像があるとすごい怖いんですよ。
なんかゲームとか映画である光景ですよね。
そうですね。で、一回島に行った時にやっぱそういうような道があって、多分夫婦岩に通じるような道だったと思うんです
なんかあ
け
ります
ど、
ね。なんか、
そう、あそこもこう来た道がなくなるっていうのが怖いんですよ。
これが、洗面とかプールとかいうレベルであれば、別に問題ないと、全く。
全然問題ない。
それは、さっきとの違いは、そこにこう、自然の脅威というか、もっと言うと死が身近にあるかないか。
そうです
まあ、プールで
ね。
も事故はあり得ますけれども、ただ自然のね、急流とか流れがあるほどではないですよね。
そうなんです。
安全が担保されていれば別に大丈夫、水は。けど、そうじゃないときに、言い知れるのない恐怖心が湧いてくる。
そうです。
いや、今、私ね、今回これお電話なんで、ちょっとお見せできないんですけど、これ、例えばオンラインだったり、リアルだったら、まあ、か、あの、過去性リーディングと同じです。過去性な、守護霊だ。守護霊リーディングと同じで、もう、メモを見せるんですよ、事前ね。これ書いてますよ、つって。要するに、この話を聞いて その場ででっち上げて、話をしたんじゃないですと。ちゃんと事前にこうやって紙に書いてね。事前にリーディングをしていますっていう、まあ、これ証明ですね。で、これ今お電話なんでお見せできないけど、実際メモはもうあるんですね。で、その中に、水の記憶はあります。今回3つちょっと用意したんですけどね。特徴的な過去性を。水はあります。じゃあもう言っていっていいですか？ありがとうございます。じゃあ、3つ。じゃあ、さっき話出たんで、先に水の記憶いきますね。これは船なんです。船ですね。で、私が見たのは、なんと、漁師。海の男ですよ。で、海の男ってなんか強そうなイメージありますけど、どっちかというとおとなしかったみたいですね。おとなしい海の男ですね。だから、まあ、黙々とね、作業をするみたいな。で、まあ、これは、私のイメージ入っちゃってますけども、なんか映画とかも漁師ってね、すごい気が荒くて、 画冊でね。
うん。
ちょっと、場所は言いませんが、今、働いておられる
はい。
業界も、
はい。
なんかそういった傾向ありますかね。
まあ、そうですね。
ちょっとね、ちょっと、荒々しいね。
そうですね。
男たちの感じでしょ。まあ、そういった部分ありますよね。で、漁師なんで、もっとそれが、ちょっと、荒い感じ、さらに。はあるんですけども、ただ、すごいおとなしくて、寡黙でね。だから、周りからも、まあ、これって、一人じゃないじゃないですか。仲間いますよね。だから、周りからも別に好かれてもいなければ、まあ、特段嫌われてもいないっていうね。仕事はするから。あ、っていう。で、こっからがちょっと、どう感じるかわかりませんが、例えば、一人で、みんながこう、仲間同士でワイワイね、たわいのない話をしている中で、一人、例えば、その港でね、海を見ながら、ずっと空を見ながら、ぼーっとしてる感じ。一人でね。で、ただ、風に揺られるとか、心地よさを感じるとかね。で、心地よい感じで昼寝をするとか。まあ、そういった感じの、こう、おとなしい、緩い感じ。なんだけども、ある時に、海の事故ですね。そこで、なんか強烈に、死にたくないと思ったらしいですね。その時は、普段そういった恐怖心はないんだけど、その時だけは、恐怖をしたと。っていうのがまず一つ。だからまあさっき水の話されてましたけども、やっぱり荒々しいその海の天候ですよね。で、今回海ですけども、まあそれがさっきおっしゃった川とかね。まあ水は水ですから、あとはその、満潮、干潮。まあそこも、何か反映されてるかなっていう感じがしますね。これ、まず、じゃあ、ここまででいかがですか？聞いて。どういったこ
そう
とを
です
感じる
ね。
か。
と感じるか。あ、そうなんだ っていう。
そうですよね。
そうですね。
そうなんだっていうね。
そう。
じゃあ、さっきのまあ、水が怖いっていう、その話に絡めるとどうですか？なんか、腑に落ちますか？それとも、ああ、そうなんだっていう、やっぱちょっと客観的な理解ですか？
水が怖いと絡めると、ああ、だからかなっていう、その死にたくないって、ね、その時に強烈に思ったのが、やっぱり今につながってるのかなと思います。
じゃあ、一つ目、こんな感じ。
はい。
で、二つ目なんですけど、
はい。
なんか、今になんか通じる部分はあるのかなと思ったんですけど、なんか、比較的裕福な家庭なんですね。生まれがね。で、生まれて、ただ、なんか、詳しくはわかんないんですけども、両親が、働きっぱなしでね。で、生まれて家で、一人で過ごすことが多い。一人で過ごすことが多い。ただ、生活に不便はない。生活に不便はないんだが、一人ぼっちなんですね。けど、別に、それが、苦痛ではなかったと。そう、苦痛ではないんですね。なんていうか、まあ、こんなもんだろうと、いう感じ。まあ、慣れてしまってるわけですよね。 だし、もともと、人付き合いというか、
うん、
社交が得意ではない。
うん。
うん。だからそういった意味でも、
うん、
一人の方が落ち着くんですね。
うん。
あんまりこう人と関わって、
うん、
関わるとなんかろくなことがないっていうね、
うん、
いう感じがあって、
うん。
うん。一人なんだけど、それが落ち着く。苦痛ではない。
うん、
で、まあこれは、まああんまり私時代の方は、あんまり特定はしたくないんですけど、
うん、
まあ、あえて言うと、まあ、近世のヨーロッパ的な感じですよね。
うん。
うん。で、その時に何がしてたかというと、
うん、
一人で本を読むのが好きだったと。
うん。
うん。で、しかも、何が一番好きだったかというと、
うん、
まあ、物語も小説とかも好きなんだけど、
うん、
動物、
うん、
動物図鑑、
うん、
が好きだったらしいですね。
うん、
うん、動物図鑑ですね。
うん、
うん、で、それでただ動物は買ってくれなかったんで、
うん、
うん、図鑑を見ながら、
うん、
なんかイメージするというか、
うん、
想像するというか。
うん、
だから近くでね、例えば、まあわかんないけど、犬とか猫とかね、
うん、
見るといいなと、
うん、
思うんだけど、まあ買ってくれないんで、
うん
うん、自分で図鑑を見てはイメージをする、
うん。
で、小説を見てはイメージをする。
うん、
っていう、ちょっとまあ無双にふける感じですよね、
うん
うん。で、あんまりこう社交的じゃないので、
うん
そこでは、なんか研究者の道ですね。
うん。
うん。何の研究かな？やっぱ文系の、なんか、学問ですよね。
うん。
うん。うん。で、これはね、多分男性なんですね。
うん。
うん、男性なんですけども、その、研究者同士、で、
うん、
なんか、結婚してね。
うん。
あるいはすごい趣味とか、その、教養が、レベルが近いとですね。
うん、
そういった人と結婚して、けど、子供は儲けないで、
うん、
もう、これが犬か猫かはちょっとわからないんですけども、
うん。
うん。もう、要するに、たくさん動物を飼ったんですよ。
うん。
子供の時にやりたかったね。
うん。
うん。もう、何匹もね。
うん、
っていう。うん。で、それだからもう静かな。
うん。
うん。静かな、もう、あんまり人と関わらないんでね。
うん。
自分の得意なことだけやって。
うん。
うん。で、結婚もするけど別に子供を産まないで
ね。
うん。うん。ずっと動物。
うん。
うん。まあでも今ね、今の状況、存じ上げてるんで、
うん、
まあ猫かなと思うんですけどね。
そうですね。この話をしたら猫が、乗っかってき
ました。うん。まあでも動物全般好きだったみたいですけどね。
そうですね。
うん。
うん、
全般がね、
うん。
要するに言葉を持たない存在が好きなんです。
うん、
人間じゃない存在が好きってことですよ。
うん、
言葉は持たないが、しかし、その素朴な愛情を持っている存在ですね。
うん。
うん。言葉があるがゆえにめんどくさいんですよ。
うん。
この人間の世界はね。
うん。
うん。けど、ね、動物は言葉は持たないんで、
うん。
それはまあ、自分に近いですよね、ある意味。
うん。そうですね。
はい。これはちょっと、ごめんなさいね。別に合わせたわけじゃないですよ、これ。これは最初にできたんで、
うん、
振ってこう、なんか、波動を拝見したときに、もう一発目できたね、これ。
うん、
はい。まあ、ポイントは、
うん、
人間が好きじゃないんです。
うん、
どうですか、これは。
好きじゃない、ね。
だから、 まあね、まあ前からお話は聞いてきたんで、ちょっとあれですけども、別に好きになる必要もないわけですよ。無に好かれようとか、なんとか輪に入ろうとかね。
そうですね。なんか言葉が通じるようで通じないんじゃない
あ
ですか、人間って。
すごい。まあそうですね。
そう。だから、なんか、例えばそのオーラで見て考えてることがわかるとか、まあそれこそイルカとかクジラみたいに超音波でそのやりとりできる、まあ最低限のこと、それでいいんじゃないかなって思うときは。
まあ、テレパシーだけですよね。
そうですね。
以心伝心ですね。
そうですね。逆に、その、いらないことを喋るから、争いが生まれるって思うし、まあ、誤解も生じるし、でも、すべての人が、その、言語能力が高いわけではない
そうで
の
すね。
で、
そうですね。
そう、それが、こう、火種になることも多いなって、すご
そうで
い
すね。
思います。
だから
あとは、
言葉が貧困な、バカ嫌いじゃないですか。
そうですね。
ですよね。
そ
動物以下ですよね。ある意味ね。
それがすごい思いますね。人と関わるのも、まあ正直そういう、まあこういう業界にいると、結局喋 ることが自分勝手じゃないですか。
まあそうですね。適当ですもんね。みんなね。自分の立場でしかものを言いませんもんね。
そうで、自分の好きなようにしかやらないし、そう、そういうのがやっぱこう協力みたいなことができないから、あんまりなんかいい業界だなっていうのは思わない。だからなんか変な話、その高須クリニックの高須幹也先生がよく言ってるんですけど、
実名出ましたね。
キャバクラとか行って女の子を相手にしてるよりも、まあ、自分はもうほんと早く家に帰って犬と遊んでる方がもう好きなんですよって。やっぱそれはすごい分かります。
共感できるんですね、そこ、すごい。
だからなんかあの先生のこう価値観とかって私はすごい分かります。
なんか、言葉がない分、ある意味では誠実なコミュニケーションができるっていうことですかね。
そうです
正直
ね。
なね。
そう。
言葉がないから飾りもしないし、嘘もつかないし、お腹空いたらお腹空いたっていうしね。機嫌悪かったら機嫌悪かったって、多分態度で示すんでしょうし、嬉しかったら嬉しいってね、素直に表現するんだろうし。
そうですね。だし、その自分がこう、お世話をするじゃないですか、動物って。それにすごい喜びを感じるっていうのもあります。そこには別に、なんか動物だから見返りも求めないし、変なところでその排泄しても、あ、もうしょうがないねで済むけど、やっぱりそれを人間がってなると、やっぱりその言葉が通じる部分とか、その上下関係ができたりすると、やっぱりうまくいかないことが多いですよね。動物だったらそこの部分は苦にならないのかなとか。
そうか。だから、そういった、過去世のね、話に絡めると、やっぱり動物の方が、すごい、親近感がね、あって、どっかそういう、動物という、まあ、もちろん野生は獰猛な部分もありますけども、まあ、少なくとも人間社会に溶け込んだペットは、ね、優しいわけじゃないですか。穏やかでね。で、その立場から、まあ、なんだろう、こう表現するとなんだけど、なんか人間どもみたいなね。嘘ついたり、飾ったり、ごまかしたり、そういう人間どもをね、ちょっと眺めてるようなね。
そういうところはある ありますよね。
まあ、ただそうなると、やっぱり身近な人間関係が、とりわけ大事になりますよね。
うん、
さっきおっしゃった家族もそう。
うん、
ね、息子さんもね、
はい、
そうだし。
うん。
うん、やっぱり、すごく非社交的だからこそ、身近な人間関係が本当にね、幸せなものであるということが、あるいは苦痛がないということが、非常に、特に、まあ普通はね、家族大事ってみんな言うけど、多分普通の人が言う以上にね、
そうで
大
す
事ですね。
ね。
だからこそ、まあ今日は言わないけど、他の家庭がね、形だけのなんか家庭で、本当に崩壊してるね、本当はね。そういうの見ると、なんだこれだと。
そうですね。私なりの価値観が暴走するんですよ
ふざけんじゃねえ、この野郎みた
ね。
いな。
そうだし、こう、以前から言われたことがあるんですけど、私はそういう5、6人の集団の中にいるっていうのがすごい苦手なんです。
あ、もう5、6人のレベル
昔
で苦
か
手
ら、
を感じる。
そう、まあ、よくて4人とかだったら全然大丈夫なんですけど、6人以上かなになると、もうちょっと息苦しいというか、まあなんかどうしたらいいのかなって思う時が多くて、その昔そういう場に入れられた時も、何に困るのかな。その母とかは、まあ別に自分の話とか、話なんか特にせずに話を聞いてりゃいいだけなんだけどね、みたいに言われても、もうそれすらちょっと苦手なんです。
今、それ聞きながら、さっきの過去世の人物ですね。それにちょっと焦点当てかな、聞いてみますと、これ多分、しっくりくると思うんですが、なんか、人間同士で集まるんであれば、ちゃんとこう、社交辞令だけじゃなくて、ちゃんとね、自分の価値観とか、裏表ない部分をね、
そう
そう、
です。
ちゃんと見せたいっていう、要はオープンマインドで、ちゃんと付き合っていきたいと。数は少なくてもね。けど、普通の人間どもは 人間どもは それをしないんですよ。なんか裏表あるとかね。社交辞令とか。
そうですね、
可愛くもないのに、いや、可愛い服着てますねとか、ふ
そう
ざ
で
けん
す
じゃねえと。
ね。なんかその優先順位みたいなのを明らかにしなきゃいけないみたいなのも、すごい苦手なんですよ。それは自分がすごい優位に立ちたいからとかっていうわけじゃな
で
く
はないです
て、
ね。
さっき先生がおっしゃった通り、その、なんていうんですかね。本音で話せばいいんじゃないのっていう、もっとその、本音って全てが、こう言わなくてもいいこととかじゃなくて、その自分の興味があることとか、自分が思って調べたこととか、そういうことをもっと建設的に話せばいいのに、本当に表面的なことだけしか喋らないから、これはどういう、だから私はその、どういう状態なのかなってなっちゃうんですよね。今はどうなんだろうって思ってしまうところがあって、まあ、逆にその自分と同じような感覚がある人だったら、多分何人集まっても、この前も4人5人でいつも集まってる人たちと出かけたんですけど、そういう時は全然気にならないし、まあ、好きなことやっててもいいんだっていうふうに思えるんですけど、表面上の集まりっていうのが、多分自分はその場も崩しちゃうし、 私は多分参加しない方がいいんだろうなっていう。そう、でもそれがこう自分ではすごくいいようには感じてないっていう。あ、
いいように
私は
感
あん
じて、
まり人と関わることができないんだなって思ってるっていうのは、そんなこうポジティブ要素ではないです。どちらかというとネガティブな方で、なんかその大勢の人とうまくやってる人を見ると、ああ、なりたかったなーっていうのは、それこそいつも言ってる普通が良かった
普通
なーっ
は
てい
ね。
うのは思います。
だからこそ、詳しくは言いませんけど、今、組織の中でね、ある意味では、ちょっと慣れない修行を されていらっしゃるんじゃないですかね。